マタイによる福音書第8章の14節と15節。イエスはペテロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。以上です。よく私たち小さい頃に経験になると思いますけれども、子供の頃お腹が痛くなった時にはですね、よくお母さんにですね、お腹をさせてもらったという記憶があると思います。薬を飲むのでもなくですね、病院に行くでもなくですね、母親になぜてもらったその手でですね、痛みがですね、なくなっていくというようなですね、これ手当てというのでしょうけれども、病気の治療にですね、手当て、多分ですね、手を当てるという、そこから安心感があってですね、多分その緊張から解かれてお腹が痛くなったのがですね、解かれるのかなと思いながら今は考えられますが、その時はですね、お母さんの手は魔法の手のようにですね、感じまして、その温かさがですね、やっぱり私たちを癒していくんだろうなと思います。自分の手を体にですね、親の手が触れる時、それはただ触れられるっていうことだけではなくして、そこに何か大きなお母さんの愛とかですね、その思いとかをですね、多分人間は感じることができるんじゃないかなと思うんです。多分それをですね、心を開いて受け入れたらですね、お腹が痛くなくなるんだろうなって。受け入れられなかったらですね、いつまでも痛い痛いですね、泣き叫ぶとですね、そのうちお母さんはどうなるかっていうと、痛いの痛いの飛んでけってごまかすんですよね。ですからお母さんを信頼してるってことがですね、病を治していくってことになるかなと思います。で、聖書にはですね、イエス様による病気の癒しがたくさん出てきますですね。悪霊を追い出すときには言葉でですね、実はイエス様は追い出されますが、癒されるときにはですね、イエス様は手を使われるんですよね。必ず手で触れてとかですね、手で触ってとかで手を取られるとかですね、聖書にはですね、イエス様自らがですね、その人に近寄って手を触れたり、手を取られたりする行為ですね、言葉だけでもイエス様ですから癒しはできるはずなんですね。悪霊も追い出されますですね、海の上も歩かれますし、でも言葉だけではなくして、イエス様の癒しの技には必ず手をですね、使われる。そこにですね、イエス様のっていうか神様の大きな愛っていうかですね、それを感じるのです。手で触れてですね、その人に思いを伝えていくという、それがですね、一番必要だなと思いますし、またそれをですね、受け入れるという、そのことがですね、癒しへとつながるんだろうなと思います。昨日はですね、臨床宗教師の働きとして緩和ケア病棟に行ってきまして、昨日はお花見会ですね。昨日いい天気だったんですね。でも病室から出れませんので、病室に桜の花をですね、持ってきて飾って、ベッド寝たきりの方とかですね、酸素吸入器してられる方とかもですね、緩和ケア病棟ですから治療はしませんのでですね、そういう方々のために、岩永さんが琴を弾いてくださってですね、春のですね、小川を歌ったり桜を歌ったりしてですね、ひとときを過ごしました。とてもみんなですね、春が来たということで喜んでおられました。ただ緩和ケア病棟で桜っていうのはある意味一つのイメージなんですよね。桜散っていきますからですね。なのでこの頃にですね、天に召されていく人たちの遺族の思い出の中にやっぱり桜っていうのがあるんですね。次の桜が咲くまでとかですね、小さい時にお母さんと見た桜とかですね、桜っていうのは亡くなっていく人たちのイメージの中にとっても深い、なんか別の印象を与えるんだなと思いながらですね、いつもですね、話を聞いております。で、臨床宗教師のですね、倫理効用っていうのがありまして、これを守っていくっていう、その中にですね、緩和ケア病棟における身体的接触の禁止っていうのがあるんですね。つまり触るなってことでしょうですね。今はですね、ハラスメントの問題がありますし、いろんな問題があるので、この前もですね、宗教者がですね、ある病院でですね、女性患者から訴えられてましたもんね。手を握られたですね。そのどういう経過は知りませんけどもですね、多分手を握ってお祈りされたんだろうなと思いますけど、それが受け入れられなかったということでハラスメントで訴えられてたというですね。でですね、そうだと思うんですですね、勝手に触ったりですね、勝手に背中をやれ、昔はそんなことはなかったんですけど、今は大変ですね。でもですね、じゃあ一切身体的な接触はできないのか、そうじゃないと思うんですよね。で、どんな時できるかっていうとですね、相手が最後に手を出してきた時ですよですね。 手も出さないのにこっちから触りに行くからセクハラになるんですよね。相手が受け入れるってことをですね、思ってですね、こっちにですね手を出されるときには、それはやっぱり手を握ってお祈りするでしょうですね。そのことに関しては倫理要項で禁止ってことにはならないだろうな。まあ、そうやって考えていくと、相手が受け入れるかどうかということなんでしょうですね。私たちが受け入れる前からですね、それをしてもですね、それは相手の人にとってですね、失礼に当たるし、まあ、心のですね、重荷になるかもしれないけど、相手がですね、差し出すときにはですね、手を握る、そしてお祈りするっていうのはですね、とてもですね、そこでは理にかなっているなとは思います。まあ、今日ですね、イエス様の癒し、もう手が出てきますですね。手を伸べて触られるんですね。しかし、イエス様が勝手に手を触られたわけでなくて、やっぱりこの姑が求めてたんですよね、きっとですね。だからイエス様は手を差し伸べていかれたんでしょう。まあ、昨日もそうですけども、イエス様は何をしてほしいのかってまず聞かれるんですね。相手の求めに応じてそれをされるわけですから、この時もペテロの姑はイエス様にですね、手を差し出して私を癒してください、受け入れる土壌があったということかもしれません。イエス様は自ら近寄って手で触れられる。しかし、それはもうその時にはすでにイエス様を受け入れる用意ができている。まあ、そこにおいて初めて癒しというのが行われるんじゃないかなと思います。まあ、手を触れるということは、相手を受け入れ、相手に愛を伝える、最もシンプルなやり方ですけれども、そこに神様のですね、御心が叶う時に全てが良くなっていくということだろうと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち、イエス様がその手を差し出されるときに、心の準備をし、私たちもまた手を差し出すことができるように、どうか導いてください。そこに神様の愛を発見することができますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日も病のところにある方、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共にいて導いてください。今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。